元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りします。おはようございます。角堂紗恵子です。今日はシリーズ紀州徳川家入国400周年パート3です。和歌山市立博物館では和歌山市政130周年を記念した企画展、写真に見る和歌山市の歩みを開催中です。会場を訪ねると大きな古い絵図が目に留まりました。学芸員の太田浩一さんに案内していただきます。
今からちょうど400年前、徳川頼信が関東の方から和歌山へ入ってきました。そして、お城はすでにあったんですけれども、城下町をどんどんどんどん整備していきました。で、この絵図は江戸時代の後期なんですけれども、ちょうど真ん中に和歌山城があります。で、その周りを囲むようにして武家屋敷がたくさん並んでいます。で、その後明治という新しい時代に入ると、城下町というのがなくなって、新しいこの制度というのができるわけですね。例えば明治5年に大工昇格制というのができるんですね。でもこれはかなり不評でしてね、明治11年になると新しく郡区町村制というのもできるんですね。これによって和歌山は和歌山区となったんです。
まず区になった、
はい。で、まあ、初代区長というのが渡辺鉄心という人だったんですけども、さらに明治21年という時代になって市町村制というのができます。翌年和歌山は和歌山市になるわけですね。長屋喜多という人が初代市長になって、その後ずっともう和歌山市が続くわけです。で、この展覧会では和歌山市として始まった和歌山の町がどのように変化していったか、どのように発展していったかというのをこう写真で追うことができるわけです。例えばこちらに和歌山県商品陳列所というのがあります、
はい。
これは実はですね、徳川入国300年を記念して作られた建物なんです。
随分とこう西洋風で現代的ですね。
もともとはこれ産業博物館って言ってたんです。それをまあ陳列所にしたわけなんですけれども、こんな立派な建物がね、徳川の入国300年の時に作られたというわけですね。それとか
電気館、劇場ですか。
そうです、映画館。新しい時代に入ると、まあ、電気ができてきたり水道を引いたりとかですね、とにかく今までなかったようなものがたくさん入ってきたわけですね。基礎的なインフラが整えられた結果、大正昭和の初めと和歌山市はうんとこうにぎわったんですね。本町、ブラクリ町、元寺町、たくさんの人がこうにぎわってます。残念なことに戦争の時代にね、突入していくわけですね。その結果和歌山というのはこの写真にあるように大空襲を受けて焼け野原になったというわけです。で、その後市民の方々のこう力によって和歌山市が復興していくと、そういう状況の写真です。和歌山市ができて130年かけてこういう具合に町が変化してきたんだよと、そしてその結果今があるんだよということなんですね。で、さらに言えばその基礎を作ったのが400年前の徳川頼信だったということです。
今日の内容はこの後番組ブログでご紹介します。元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りしました。